プロジェクトデザインキャンプ。
皆さんこんにちは。プロジェクト振興支援課後藤陽平によるプロジェクトデザインキャンプ、聞く人結直久俊がプロジェクトについて後藤さんにお話を聞いていきます。第3回目は徘徊茶の湯から学ぶ作法。徘徊と茶の湯を取り上げ、日本文化の奥深くに分け入ります。松尾芭蕉、そして千の利休という巨人が到達した日本文化の精神とは。さあ、プロジェクトのさらなる世界へ。
ということで、
はい、ということで、第3回目。
第3回、ボーナストラックも第3回まで
ってことですね。ってことですね。はいはい。
私的にはもう、最高潮の第3回。
あれ今最高潮、それ4、5も最高、もうそこ上がっていかないとそれ
そか、
いきなり最高潮は、まあまあまあ、ね、
まあまあまあ、
はいはいはい、
まあね、なんだろう、でもなんだろう、一番したい話だったのかもしれない。あ、まあ、4は4であるんだけど、
はいはいはい、
3はもしかしたら一番好きな話というか、
はい、
丸一番のその型の話のリフレインなんです、
はい、
でその型っていうものを、うん、文芸文学、
うん、
からもうちょっと考えてみようかっていう話なんだよね、
うん、
別にこれ単体で聞いてもらってもいいんだけど、
はいはい、
型ってあるじゃないっていうさ、
うんうん、
私またここ再び出てくる、
うん、
型嫌い、
型嫌い、ああ型嫌い、ね、嫌いって、
型って何なんだろうなって、はいはいはい、から日本文化ってでも型の文化だよね。
うん、まあそうですね。最初になんか学ぶときに型を学ぶっていうところがありますね。
空手だって型だし。
そうですね。うん、
茶道だったらお作法、
ね。あ、そうですね。うん、
作法と型。
うん。
何なんだろうって思うね。
うん。
お勉強嫌いだったから。
うんうんうん。
だから、こんなに茶道が好きなのに、
はい、
茶道教室には行かなかった。
あれ行ってみようとも思わないってことですか。行ってみようかなぐらいはある。
思わない。
思わない。好きだけど、まあ、そういうことじゃない。そういうところの作法を学ぶっていうのはね、やると思えばできると思うんですけど、それは違うと。
なんかやっぱり、うん、違うかなと思うんだよね。私がお茶飲み始めたきっかけは、コーチ、ほら一緒にコーチの仕事した時。
ああ、そうか。
そうそう。
お茶屋さん。
お茶屋さんでさ、抹茶買ったじゃない。
ああ、はいはいはいはい。あ、あれ。
あれあれ。あれ、あれから始まってんだよ。
あ、そうなんだ。
うんうんうん。
はいはいはい。
あれはコーチの仕事で、
はい、
コーチに出張に行って、はい、なんか経済活動してお金を落として帰ってくるっていうのは出張の責務だと思ってんだよ。で、なんか買うものないかなって。で、山田さんと二人でずっと待ちぶらしてたわけ。
はいはい、
何もないん
だ。そんなことないよ。いろんなものがありますよ、それ。
こんなにお金出そうと思ってる人いないよって思いながら。
いやいやいや、ありますよ、それはコーチのね、ショッピング。それはもう美味しいものもいっぱいありますし、それはもう。
あ、ご飯は美味しいんだけど、
はい、
いや、物を買おうと思った
わけ。あ、物を買おう。あ、それもありますよ、それは。ちゃんとこう、その目を持ってすれば。ないってことはないと思うんですけども。
フォローが入ったな、フォロー。はい、大人なフォローが。
いやいやいや、まあそんな中でも、まあ、目についた。
で、民芸品みたいなものがあって。
ああ、はいはいはい。
まあ、なんていうか、いわゆる、その、お土産物っていうのはもう目が慣れちゃってるからさ。
ああ、そっかそっか。
何度も言ってるから。
そっかそっか。
だからその目が慣れてない、本当の地元の、なんかないかな、
うん、
みたいなふうに思って、うんうんうん。で、その木工製品みたいなもの。
はいはい、
木の、なんかまあ、本当にだから雑貨屋というか、木でできた雑貨。ブラッド入って、
はいはいはいはい、
そしたら茶筅が売ってあって、
あ、最初が茶筅なんだ。
あ、そう、竹のね、
はいはいはいはい、
あ、ちょうどお茶興味あったから茶筅買ってこようって、
はいはいはいはい、
茶筅買ったんだよ、
はい、
そんな大した金額じゃなくて1000円もしないんだから、
うん、
これ お金を落としたことにはならない。
まあまあ一応ね、茶筅がっつって、
はい、で茶筅ゲットして、
はい、
でまたその周辺部から中心部の方にこう戻っていった時にお茶屋さんがあって、うんうんうん、茶筅を買ったからには、まあ、抹茶で買って帰ろうかって、
はいはい
はい、でそれでさ、これ茶筅さっき買ったんです見せたら、
うん、
お客さんこれ輸入物ですよ。
あれちょっとそうなんですね、
うん、国産のもっといいやつはこれですって言ってさ、
お
ーおーって全然クオリティが違うんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、
へえ、はいはいはい、うん、
で、まあ、その、ご主人といろいろ喋ってて、
うん、
お客さんなんでお茶やりたいんですかと。
うん、
で、その、茶道教室に もしかして通い始めたんですかって
聞かれたの。ああ、はいはいはい。まあそうね。
で、なんかね、警戒してるわけ。
警戒、
うん、うんうん。この客に何を売ろうかってことを考えてるかもしれない。
ああ、そういうことか。はいはいはい。
で、いや、別に茶道教室には別に通ってませんと。そういうつもりもないですよ。って言ったらさ、じゃなんで？いやね、と。千利休の映画見て、
はいはいはい。
いいなと思ったって言ったら、もう、ニコって笑ってさ。
そうなんだ。はいはい。
そっち。そっち。
はいはいはいはい。
おそっちそっち。
急にスイッチがこ
う。そうそうそう。
はいはいはい。
だったら、いいもん教える。
おお。
要するにその、私、その、店主、そのご主人は、本当に美味しいお茶の飲み方を教えたいんだって。
はいはいはい。
で本当に美味しいお茶の飲み方を教えると、茶道教室の先生に怒られる。
ああ、そうなんだ。はいはいはい。
要するに、茶道教室で教えてるお作法っていうのは、お茶が美味しくなるものじゃないんだってことなんだよ。
あ、そうなの？
そう。
うんうんうん。
茶道教室っていうのは物販で儲けなきゃいけないでしょ？
ああ、まあまあまあ、そういうとこありますね。
夏目とかね。
そうですね。
いろんなもの売るじゃん。
はいはいはい。
でもそれは、まあ、使い方によってはちゃんと美味しくなるんだけど、
うんうんうん、
そのご主人がおすすめしてるのは、日常の中で本当に美味しくお茶を飲んでほしい。
ああ、そういうことですね。
それをやろうとすると、やっぱり余計な要素がいっぱいあって、
あ
で、それもあんまり言っちゃうと、やっぱり茶道教室を否定するようにも聞こえるし、
ねねはいはい、
で物販を阻害してることになって、
はいはいはいはい、
で茶道教室は茶道教室でお客さんだから、
そうだよね、
敵対関係にもなりたくない、
ね。そうだよね。
だからお客さんを見て、どっちか、だからそっち。
なるほど。そういう思いがあって、で、そこにまさに後藤さんがそれに対してのアンサーがそれ来たから、おってなって。
うん、それだよ、みたいなこと。
そういうことか。
そう。
はいはいはいはい。
で、機器として教えてくれたの。
うんうんうん、
美味しいお茶の立て方
うん
で。それは本当に必要な道具はこれだよとか、はいはい、で入れる前にこういう予備動作をしとくといいよとか、
は
いで。それね、わざわざ紙に書いてまとめてあるの。
へ
で、それくれて。
はいはい。
でも一番のコツは、なんだと。
一番のコツ？お茶を、美味しいお茶を飲む。
美味しいお茶を立てるための一番のコツ。
ええー、なんだろう。ちゃんと、まあ、溶くとか、その抹茶を、粉を。ま
あ、そういうのはあるね。技術的にはそういうのはあるね。
温度とか。
温度もあるんだけど。
自分のコンディションとかかな。
ああ、近い近い近い。
近い。
要するに、まあ、できれば毎日、日常的に飲みなさい、立てなさい。
はいはいはい、
日常的に立てていく中で、うん、自分にはこの温度がいいなとか、
で
自分にはこの抹茶の、ね、粉の量はこれぐらいがいいな、立て具合とか、
はい、
それは繰り返し繰り返しやっていくの。
ああ、なるほど。
そう。で、それが体に馴染んで馴染んで馴染んだ先に、
うん、
ちょっと家族がお茶飲みたいって言った時に、ああ、抹茶飲むって。で、立てて、もう、すっとベストなお茶が、そのね、その時の湿度とか気温とか、
そういうことですね、
体調とか、
あ
で、そういったものを踏まえた上での、
はいはいはいはい、
本当に美味しいお茶っていうのは、
はい、
毎日のこととしてやるから、
うん、
その、入るんだなって。
そういうことか。それすごいよくわかる感じがします、ねはいはいはい。
これがお茶屋でと。
なるほど。急にそこで、初めて入ったお茶屋さんは。
初めて入ったお茶屋さん。
そこで本質っつったらあれですけど、うん、そのお茶とはこうだよみたいなのを。
私はね、飲食に関するお店に入るときは、
はい、
自分はね、貝原雄山だと思って入って
た。あ、そうなんですね。
露天酒。
なるほど、なるほど。はい。
夜の。
はいはい。
もうそれでもう意気投合して、うん、そこで置いてある一番高い茶せんかって書いて
あ、見事、お茶屋の店主は。
そうそうそう。はいはいはい、もう、ニッコニコだったりだから、
ね。そうだね。
うん、
へぇ
そこから、毎日、しばらくは本当に毎日お茶立てて飲んでて。
はいはい、はい、
あ、でも難しいよ、やっぱり。
あ、やっぱやってみると、
やってみると
なかなか思い通りには
いかない。いかない、
はいはいはい。
だから、そういうものが、まあ、多分、茶道教室行っても学べるんだとは思うんだよ。それはもうずっと積み重ねられてきた方があって、はいはいはいはいそれをもう極めんとしてる人たちだから、ものすごい膨大なノウハウがあるにはあるんだけど、
はい、
でも自分が日常の中で必要としてるお茶って、またちょっとそことは違うっていうか。
そっかそっかそっか。
だから、本当の、まあ自分の型っていうのかな。自分の日常の中に型っていうか。
うん
第2回で言ってたのその、うまくやろうとか、ちゃんとやろうとしてると。
はいはいはい。
で だそれはだから別に仕事上のプロジェクトでもそれはテーマ足りえるんだけど、うん、自分が日常で飲むお茶でもやっぱりテーマになる
っていうか、そっかそっかそっか、
あ、ものすごく特別なことを日常化してるからこそ、はい、ベストパフォーマンスが出るっていう感じなのかな、はいはいはいはい、
多分そっかそっか、うん、
だから型の本当の真髄っていうのかな、うん、その誰かが作った型、なんとか流の型を、うんうんうん、そのまあ、自分のエゴを、ま、全くなくして、うんうん、そこに入っていくっていうのも一つのやり方ではあるんだけど、それはだからどっちかというと他力的なやり方だよね。私は結構自理的な人間だから、
そっかそっかそっか、
うん、自分なりのやっぱり型を見つけていきたいというか、
そういうことですね。
些細なきっかけから茶の湯の扉を開いた後藤さん、美味しいお茶のコツは普段からお茶を入れることとおっしゃいます。そして次回は茶の湯の精神性について語られていきます。